5月25日火曜日です。今日は笑いのある川柳です。
はい、
まずはボルトさんからのメールをご紹介します。はい、プラスワンの選曲をしている立山さんとフットレースジャーニーランを主催している立山さん、
う
ん、違う人だったんですね。
そうだ
失礼しました。
いや、あのプラスワンの立山さんは超人、
はい、
あのハケ女工専門の彼は超超人というかね
同じ立山さんですが、
人間じゃないよあいつはね
そうですね、立山さんよくあるせいではありますが、
あ、そうだよね、
うん、立山さん違いです。
工藤成田に次ぐほどではないけれどまあまあ、はい、
ボルトさんいっぱい汗かいてますよそしてあられさんからのメールを、はい、ご紹介します。漱石さん、和江さん、こんにちは。
こんにちは、
あられです、うん、ちょうどリンゴの花のお花見日和が続いていますね、うん、と5月10日頂戴しました、うん、青森県出身の方々にとっては当たり前のことかもしれませんが、他県出身の私にしてみると、リンゴの果実は見ることはあっても花は弘前に来るまで見たことがありませんでした。
あ、だよな。
そうでしょうね、うん、改めて貴重で幸せなことだなと思います。
綺麗だよね。
本当そうですね、うん、可憐でね。さて、野獣馬川柳にもよく登場される川上三太郎さんの国、うんうん、先日蟹田で出会ってきました。2021年4月25日観覧山公園、
うん、
海抜40メートルの小高い丘の上に太宰治文学碑や川柳作品が刻まれた石碑が並んでいました。
そうそう、あれすごい人口かかったんですよ。
あ、そうなんですね、うん、弘前藩蟹田お台場跡という暇であって、うん、さらにワクワクしました、
うん、
夜が明けてカラスだんだん黒くなり、夜が明けてカラスだんだん黒くなり
よくわかるよね、
三太郎、
うんうん、
旅ガラス心を空の色にする、旅ガラス心を空の色にする、
うん、
土佐市、
杉の土佐市ってね、
うんうん、そしてたくさんの風の川柳が並んでいました。
そう、
私は日本海にとても近い高校に通っていて、風を感じながらの青春時代でしたが、弘前に住んでからは他の市町村に比べると岩木さんにしっかりと守られすぎて、
うん、
風の川柳は苦手にしていたかもしれません、
うん、
観覧山公園でしっかり風を感じて、4月のお題の緑に秘密で風を2句忍ばせていました。
わかんねがったな。
体験することで苦ができることを改めて実感した一日になりました。
そっか、いい日を過ごしましたね。
そうなんですね。それであのあられさんの風の句をちょっと今探してまた持ってきました、うん、
はいよ。
万緑の中を臆病風が吹く、万緑の中を臆病風が吹く。
そう呼んだわけだな。
風緑風のない地に立っている、
うん、
風緑風のない地に立っている。なんかあられさんの今のこう不安なお気持ちっていうのが伝わってくる肉ですね、うん、
まずその蟹田のあの観覧山の、うん、いつ行っても
風がついておい
で、あのあそこはその岩流さんの出身地で、北の岩流の、
うん、
北の岩流のお師匠さんがその杉の土佐市という人なんですよね、
はい、うんうん、
で俺はあの、今月刊弘前に長らく連載している下ネタ劇場はちょうど今川上三太郎の話を書いてるんですけどもね、その中にも出てくるんですよ、あの蟹田の和げ物とかね、それが次の土佐市とかなんでしょ
う、うん、あ、そうなんですね、
ええ、で、その風の句碑がいっぱいあるって、
はい、
時に俺さっきすごい立派な句碑で人工かかったというのは、
うん
うん、あの中野のもみじ山とかにもあるけれど句碑、
はい、
まあまあ大きく言えない、ちょっとチャチなでもこっちはねすごいのは、これちょうど岩流さんがね、
うん、
蟹田の役所に勤めていた頃で予算もぶんどったんでしょうな。
あ、そうですか。
だからもう戦者にも人工かけだろうし、あの、
うんうんうん、
石にも人工かけだろうし、
その
句をね、書いた書家にも人工かけだろうし、だから立派なもんですね、うん、
あられさん、あのお写真も添付してくださったんですけど、うん、土佐市さんの日は、うん、1980年の5月5日の建立、
うん、
そして 三太郎さん、川上三太郎さんの句碑が1996年5月5日の建立なので、もう15年ぐらい差があるんですね、建立時期に。
土佐市はですから、
初めの頃、
そう、川上三太郎の弟子ですから、はい、師匠の句を観覧山に建てたかったんでしょうな、
そうなんですね、
でその土佐市の子供が杉野宗平という、はい、あの有名な、こう、なんつ
うの、親子で
亡くなりましたけどね。
そうなんですね。あられさん、あの最後に、自分の身を守りながら、大切な人たちも守りながら、もうしばらく我慢してまいりましょうと。
そうだよな、もうしばらく我慢しないと、はい、だからあのコロナの話になると、はい、9月頃に川柳大会やりたいというところもあるんですよ、
はい、
でなんでかというと6月いっぱいで65歳以上の人たちが多分、
ワクチンはその頃には終了してるでしょうね。
でも、
はい、
でもオラはさ、じゃあその年寄り場所集まるからいいかというとそうでもないでしょ
う、なので確かにね、オラがさ、それこそ今は言われる人流というのが間違いなくそこで発生するわけですからね。
9月のその大会も宣伝大会も今からごめんなさいにして、そしたら9月にまたシーカ文学館北上にあるんですけど、そこでもオラの尊敬する神経幹事さんの講演会もあるんです
よ。あ、そうですか。
でもそれもね、だって宮城野というその9月の仙台をごめんなさいって言ったのに、その1週間前の北上にだけ行くっていうのもね。
そうですね。
で10月にオラが主催する前にも言いましたけど、東北川柳大会というのがあって、オラがそのゴーストップを決める役なんですよ、だけどその今のあられじゃないけどね、
もうしばらく我慢、
守らないと。しかもそのもしも何かがあった場合に、川柳大会だってよってなった時に川柳の名前にも傷がつくでしょ。
確かにそうですね。
なんでちょっとオラは今シンクシンクですけど、まあ多分オラの、オラが決定するんだから中止に、
今ここに来てその開催を結構することはやはり、ま、来年につなげたいといったところ、
全員が打って1ヶ月ぐらいして動けるようになったらという意味で、オラがずっとその温めてきた川柳教室も、やっぱ秋再開はちょっと無理だなと、
新年度なんですかね
と思っておりました。でも、あのメディアでね、今度やるんですよ、川柳。
そうなんですね、テレビで。私も第1回を偶然なんですけど、
そうか、偶然か、
在宅してたので拝見しました。日曜、あ、金曜日ですよね。
そう、
はい、
RAB の3時50分から、新しい番組だよね。
そうです、そうです、ね、私は5月14日の回を拝見しました。
そうなん、これ急に決まったので、あの川柳寺院の人たちには、あの知らせることはできる人には知らせたんですけど、5月の14日、5月の21日もやったんですよ。
ところがびっくりしました、徹也さんが登場したので。
ジョンズだったよね。
最初ちょっと緊張感が、あとあのスタジオのアナウンサーとのちょっと掛け合いのこうちぐはぐさが、そのあたりは2回目3回目でだいぶ改善されていくのかなって思ってました。
あなたも元ある意味の人で、
おじいなので
文句つけるんじゃないけど、あの6月以降も毎月1回はやるらしいんだけど、第何の金曜日だかまだ決まってないんだって。
そうです、ちょっと流動的、
もうすぐ6月だよ。
そうですね、
何やっちゅうのと思うんですけど。
そのうち決まるでしょうけどね。
決まったらまたお知らせするので、ぜひご覧ください。
そうですね、楽しみがまた一つ増えました ね。
だからあの、地方版のプレバトのように、
皆さんから川柳を、
そのようですよ、初めはね、まあ、スタッフの人たちの、
ね、スタジオで作ったり
だから、あの楽しみ、
そうですね、
楽しみ楽しみ、
はい、あられさん、メールとそしてお写真添付してくださいました、ありがとうございました。
ね、いや本当にあのあられも、そのこうやって時間見つけて、
ね、
風に当たるという、いいことでございます。
はい、
はい、
それではプラスワンに行きましょう。この人と1週間、ダイアン・リネイ。
そう、今日の曲はすごいですよ、プロデューサーがあのフィル・スペクター、で作った人がね、ボブ・クリューってあのフォーシーズンズのボーカルの人で、 ボーカルというかスタッフで、
豪華スタッフ
ですね。だからもう一流です、
うん、お送りします、はい、ダイアン・リネイでハロー・ハートエクス。